皆さんおはようございます。キリストを信じておられる皆さん方と共に集い、私たちの主なる神をお礼拝できることを心より感謝いたします。今日はこの群れの中で、今年の最初の洗礼式が午後行われる予定でございます。先ほど二人の姉妹方のお証しがありましたけれども、今まで、どれほど多くの人々が重荷を持って、二人の姉妹方のために、祈りをしてくださったことでしょう。それはお二人のお証しの中に明らかに、されていたことではないでしょうか。ある意味において皆様方の祈りの実として恵みによって神様がお二人を信仰へと導き入れてくださったと、そのように考えることができるかと思います。今日からお二人の姉妹は桑名教会の群れに正式に会員として加わってくださって、皆様方と共に信仰生活を送られることになります。本当に感謝であります。このように神様ご自身がですね、教会は個人プレーではなくて、神様がそれぞれに与えておられる賜物に基づいて、お一人一人が愛の奉仕を神様にこう捧げていくときに、神様はそれを一つにしてですね、ご自分のこう御業を推し進めてくださるということでございます。そういう点においてですね、愛の連携、イエス・キリストを信じ愛している者たちが神様の素晴らしい愛をですね、信仰生活の歩みの中で伝えていくわけですね。チームワークなんです。愛の連携なんです。でともするよ、私たちはですね、パウロ書簡などを読みますとね、パウロという非常に優れた特別な賜物をいただいた一人の人物だけに目を留めがちであります。そういう傾向があると思うんですね。しかし確かにパウロは神様から素晴らしい賜物をいただき、そして素晴らしい主の技をなされたお方ではありました。しかし彼はこれは私自身の仕事ではない、私自身が成したことではないということを、深く彼は認識していました。彼自身、主の技、教会を育てていく、形成していくという主の技は、彼と共に立ってくださっています多くの道路者たち、そして信仰を持つようになった者たちもそこに加わって、お互いに励まし合い、祈り合う中で神様の御業がなされて教会の働きが進んでいくんだということを彼は深く認識し理解していたわけなんですね。今日コロサイ書を締めくくっている部分を皆様方と共に見たいと思うわけでありますけれども、彼は自分自身が今どういう状態にあるのか、自分と共に立って伝道の働きに従事している者たちがどんな戦いの中を通っていっているのか、どういう状況なのかということをいつも彼は喜んで、祈ってくださっている方たち、例えばコロサイ教会がそういう教会であったわけですね。そういう人たちにそれをこう明らかに伝えていっていました。とても大切なことだと思うんですね。信仰生活において私たちの信仰というのは、ある意味において私たち自身がですね、責任を取らなきゃいけない、そういう面も確かにあります。でもね、信仰というものをあまり個人的なものとしてしまわないように気をつけたいと思うわけです。信仰は共に励まし合う、共に支え合う、共に祈り合う仲間と共に 信仰生活を送っていくということがどんなに重要であるかということをですね、ぜひ皆さん理解していただきたいと思うんですね。彼は前回見ましたように、皆さん私のために祈ってくださいと彼は真剣に祈りを要求しています、依頼しています。あなた方が祈ってくださって初めて私は力をいただいて、神様からの知恵をいただいて、イエス・キリストというこの素晴らしい人類の救い主を他の多くの人たちに効果的に有効に紹介することができるんです。皆さん方が祈ってくださらなければ私はそのような務めに当たることはできませんと彼は実際に言っていると思うんですね。皆さん祈ってください、私は恐れることなく大胆に御言葉を宣教できるように祈ってください。彼は前回の私たちの学びで祈りを要請しているということを私たち読み取りました。そしてその祈りにはですね、具体性が必要ですから、パウロさんのためにもちろん一般的に祈ることができます。でもパウロさん今どんな戦いの中におられるんですか、どんなことに関して祈ってほしいんですか、それをぜひ伝えてください。そうしたら私たちは具体的にそのことを祈っていきますからということですよね。パウロはもちろんそれをよく知っていましたから、コロサイの兄弟姉妹、彼の働きのために、また彼の同労者のために祈ってくださる人たちのために、彼の置かれた状況というのをありのままに伝えようとしています。皆さん、このありのままに伝えるということとっても大切なんです。良いことであれ悪いことであれ、戦いであれ厳しい状況であれあれですね、皆さん私たちは本音の情報の分かち合いをすべきなんです。ちょっとですね、このあたりで、日本文化、日本人の良さであると同時に、一つのそれがですね、信仰生活においてはマイナス面になることをお分かちさせていただきます。で、日本人は非常に儀礼を重んじる民族だと思いますよね。お互いにそうだと思います。しかし多くの場合ね、気をつけないとその儀礼がですね、見せかけの儀礼、ね、挨拶はする、しかしそれは儀礼上の挨拶であって、私の心心そのものはそんなにその人に対して挨拶をするような状況ではないけれども、やっぱり常識として誰に対しても挨拶はすべきではないかというようなところでね、非常に儀礼上のこととして、挨拶をするというようなことがよくあるんですよね。しかしパウロがここで語っているのは儀礼上の挨拶ではないんです。皆さん、本音の挨拶なんです。今日の箇所にですね、繰り返し繰り返し出てくるその一つの言葉があります。それはね、よろしくという言葉です。私たちの間でもよろしくおっしゃってくださいということを本音の場合もありますし、儀礼上ね、私たちその私たちのよろしくというと思いをこう伝える場合があります。まもなくお中元の時期がやってきます。夏になりますとですね、またお盆の時期ということで、そしてまた年末を迎えますと年始の挨拶というふうなものがありまして、本当に私たち日本人ほど儀礼を重んずる素晴らしい国民は他にないぐらいと言っていいでしょう。お互いの関係というのがですね、とっても重要だという認識は持っているわけです。しかしですね、気をつけないと、ともすれば私たちはね、自分の利益のみを考えて損をしないように、損失を被らないように、特に 私に影響を与えるような人たちに関しては一応挨拶をしておくべきだというふうな動機が主になっていますじゃないでしょうか。で、私たちクリスチャンも少なからず、まあ、そのような影響を受けている面もね、お互いにあると思うんですね。しかし皆さんぜひ知っていただきたいことなんですけれども、パウロがここでよろしくと言った時のこの挨拶はですね、本音の挨拶なんです。ですから祈ってもらうために本当の状況というものを包み隠さず、自分にとってプラスと思われる面であっても、自分にとってマイナスと思われる面であったとしても、それをね、祈ってくださる人たちには明らかにするということなんですね。私には一つの、この非常にですね、鮮明に記憶に残っている体験があります。宣教師になってしばらくのことでありましたけれども、私たちはパプアニューギニアというところに身を置いて宣教の働きに多くの同僚者とともに関わり加わっておりました。パプアニューギニアのウカロンパというその高台、高地、高いところにあるセンターがあります。非常に快適に生活できる、まあ、避暑地のような、まあ、日本で言えば軽井沢のようなところでして、そこに多くの家が建てられ、そしてですね、たくさんの宣教たちが、そこに共に集まってですね、お互いに励まし合い、祈り合い、また宣教の働きに従事していたわけなんですけど、日曜日が来ますと、まあ、いろいろな近隣のですね、諸教会へ礼拝に行く場合もありますし、そこで礼拝を持つということもしておりました。で、夜の集会もそこでしておりまして、そこにですね、私たちが共に集い、賛美を神様に捧げ、そしてメッセージに耳を傾け、そしてお互いの分かち合いをして、こう祈りに励むようなこともしていたわけなんですね。いよいよその、まあ、祈りを捧げるような状況の中で、多くの人たちが集まっている中ですよ。確かあれはアメリカだったかオランダだったか、どこの国の宣教師であったか今少し具体的には忘れましたけど、一人のですね、宣教師の先生が立たれます。そうしますとですね、もうそこで分かち合いが始まったんですけどね、まあ自分の困難な人間関係、それをね、あからさまにありのまま語るんです。皆さん祈ってくださいという意味で。で、そこで私がね、感じたことは、ちょっと待てよ、私だったらそういう問題が私の人生に起こった場合、その方ほどあれだけあからさまに分かち合うだろうかと正直思いました。働きは前進している、こういうことのためって、一般的なことだったらいくらでも出せるんですけどね、個人的な問題です、戦いです。でしかもそれがね、非常にクリスチャンとしてふさわしくないような人間関係が生じているような、そういうふうなことをね、あからさまに語るんですよ。皆さん分かち合うんです。正直私はその時びっくりしたんです。えっと思ったんですね。別に皆さん方が聞いているような状況の中で、まあ、ある意味においてはね、自分の信仰生活のまずさが明らかになるような、ふさわしくないような信仰生活の在り方が明らかになるような、そういう内輪の人間関係のある面においては醜さも含めて、それらを明らかに分かち合うということに関して、私自身はその時点でもね、まだ私の心が十分に備えられていなかったという面を感じました。私だったらそんな問題に関して皆さんの前にああいう形で明らかにするだろうかというふうな思いがよぎったわけなんですね。で、私は一つの例として語りました。要するにね、使徒パウロがここで挨拶しますと言っている場合の挨拶は本音の挨拶であったということです。そして彼がね、祈ってください、私たちはこんな状況にありますということで、彼が置かれた状況をつぶさに、良い面も悪い面も戦いも全てを知っている人たちを彼は 使わしたんですよ、国際教会に。この手紙を携えていくものとして私は適子を選んでいるから、またあなたたちの間であなた方がよく知っている兄弟オネシモという人物、その二人を手紙を持たせてあなた方のところに行かせるから彼らを受け入れてくださいというようなことを彼は7節から9節で語ってますね。私の様子については主にあって愛する兄弟忠実な奉仕者道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。実はここにですね、道路者に対する彼の思いやりの言葉、主にあって愛する兄弟忠実な奉仕者道路のしもべであるテキコなんですよ。もちろんテキコは私は完璧な人間であった、キリスト者であったとは思いません。彼にも多分人格的にもいろんな面においても信仰面においてもまだまだ整えらなきゃいけない部分を持った人であったと思います。しかしパウロはね、人を道路者を前向きにキリストの前で用いられている器としてあれのまま見てるんです。これ皆さん社交儀礼的な言葉ではないんです。本当に彼はそう思ってるんですよ。主にあって私が愛している兄弟忠実な奉仕者、私の同路者適子、あなた方に送るから彼が私のありのままをあなた方に伝えてくれます。それが私に対する祈祷課題となるはずです。そういうことなんです。私が適子をあなた方のもとに送るのはあなた方が私たちの様子を知り彼によって心に励ましを受けるために他なりません。真の励まし合いというのは一切を包み隠さず分かち合う、そのような愛の連携の中でですね、真の励ましというのが起こってくるんですね。皆さんクリスチャンの交わりというのはそういうものではないでしょうか。で、私はですね、もう今から直ちに例えばコアナ教会でそれを始めましょうというようなことを提案しているのではありません。皆さん方の愛の交わりの中で皆さん方は信仰の戦いを、心の諸問題をね、そっくりそのまま分かち合うことのできるようなグループを神様からいただいているでしょうか。これが大切です。信仰生活の推奨でですね、大切なのはそういう信仰の仲間を神様からいただくということ。これね、神様が人を成長させる神様のこれ方法なんです。そういう仲間を持たないで、私は自分で聖書を読んで自分でよく祈って自分で礼拝に行って、自分の戦いなどは他に誰にも言わないけれども、そういう形で私は立派なクリスチャンになろうともし皆さん思っておられるとするならば、それは誤ったクリスチャン観です。聖書はそうではなくて、愛の連携を保ちなさい。人パウロもそうでした。祈ってくださいと言った時、彼は自分のですね、不利になるようなことを一切を隠して前向きなことばっかり伝えて祈ってくださいと言ってんじゃないんですよ。彼は戦いそのものをも明らかにし、私にはこんな問題があります、こんな戦いがあります、祈ってください。でもそういう中で神様はこんな素晴らしい勝利と前進も見せてくださいました。包み隠さずプラス面もマイナス面もと、マイナス面と思われることも、まあ、神様にとってはね、実はプラス面マイナス面というのは本当はないんですよ、ね、私たちがそれを作っているだけかも分かりません。彼はですからそういうことをですね、聖霊によって示されて実践をしている人でしたので、彼は適子とオネシモをこの記したコロサイ書を持たせて、そしてコロサイの教会へと旅をさせ彼らに手渡したわけですよね。そしてそこで包み隠さず彼の伝道チームが今置かれている状況というものをコロサイの教会の兄弟姉妹に伝えて、祈ってください、私のために、私の同路者たちのために、また 彼がですね関わっている教会のことも伝えたかも分かりません、祈ってくださいとしているわけですね。そして彼はこの手紙をしたためるときに、したためたときに同時にですね、挨拶、真の挨拶を交わします。それが実節からずっとですね、ほぼ18節に至るまでずっと語られているということになるんですね。そこで先ほど言いましたように、繰り返し出てくる言葉はよろしくということです。ギリシャ語ではアスパズマイ、アスパズマイで、これはですね、日本語では挨拶をするというふうな動詞形です。しかし ここにはですね、よろしくという意味はですね、本当に心を込めて、こういう状態が事実だし真実だから、あなた方が信じている、私たちが信じている神様に、私たちの救い主であるイエス・キリストの女によって聖霊の導きの中で取りなしてください、祈ってくださいという事柄を込めた、挨拶であります。彼はユダヤ人でやって信仰を持つようになった人たちのお名前をここでですね3名挙げています。アリスタルスコというお方があなた方によろしくよろしくと言っています。またバルナバのいとこであるマルコ、バルナバといえば皆さんご存知のように第一回伝道旅行の時の彼の同伴者でした、ね。実はその時はですね、バルナバとパウロだけではなくてもう一人の人物が同行していたんです。その人物は、バルナバのいとこである実はマルコという人物でした。少し年が若かったんですけどね。しかし皆さん、人の働きを読みますとね、明らかにされていますけれども、このマルコという人物はキプロス島、実は彼の生まれ故郷であったようです、バルナバと同じ。しかし彼はキプロス島での伝道活動には従事したんですけれども、さらにですね、船でその今のトルコ、小アジアの方に上陸してから、彼はどういうわけか、恐れをなしたのか、どういう理由であるかということは特に聖書は記してないんですけれど、彼は仕事を離れて逃げ帰ってしまったんです。で、そういうことがありましたので、第一回伝道旅行が終わって第二回目また行こうかということになった時、実はパウロさんとバルナバさんが大喧嘩をしました。皆さん読まれましたね、お二人大喧嘩したんです。で、喧嘩の原因になったのは誰ですか？マルコさんなんですよ。バルナバさんはいとこでもありますので、今度も私はバルナバを連れていくつもりだ、パウロさんよろしいか、彼と一緒に行きたいと思うんだけどと言った時に、その時はね、パウロさんはガンとしてそれを受け入れなかったんですね。ですから強力な二人の指導者たちが喧嘩をしました。パウロさんとバルナバさんが刃を交えたと火花を散らすような、精神的なものでしょうけどね、戦いをして、私はバルナバは連れていかんとパウロさんは言いましたし、バルナバさんはパウロさん、私たちはイエス様を信じ聖霊を信じているではありませんか、バルナバは悔い改めたから、きっといい働きをするに違いないから彼も連れて行ってくれませんかというようなことで、なんとか一緒にと思ったんですが、ダメでした。で、結果的にはパウロさんはシラスさんという人を選んでですね、第2回伝道旅行をスタートしますし、反対にバルナバさんはパウロさんとの、一生のですね働きから、彼はいとこのねマルコを連れて再度キプロス島の働きへと戻っていきました。実はそういうことがあるんですよ。それから十数年後に記されたコロサイ書のようですよね。ここでは使徒パウロは何と言ってます？バルナバのいとこであるマルコも同じです。このマルコというユダヤ人でクリスチャンになったマルコという、この人も同じです。あなた方に心からの挨拶を送っています。いつかこの方もコロサイ教会を訪問するようなことがあると思いますから、そういうことが起こったらどうぞ彼を心から歓迎して受け入れてあげてください というふうに彼はこうで言っています。言い換えますとね、パウロさんはやはり神様からいただいた思いというのを大切にして、アルバイは激しい議論もしたような人物でした。しかし彼はですね、導きの中でマルコという人物がその後ね、本当に変えられて悔い改めて素晴らしい主の働きに従事してきたということを認めたとき、彼は直ちに、ね、勝手のそういうふうなものをね、いつまでも彼はですね、あの心の中に恨みとして、敵意としてとどめるというようなことをするような器ではなかった。彼はすんなりとバルナバさんという人物を、ね、あのマルコさんという人物をバルナバと同じような思いで受け止めるような心情に変えられていっていました。ですからこれはとても重要なことだと思うんですね。パウロさんも完全な人間なんかではないんです。大喧嘩をするようなところもありました。この人物は一緒に連れていくわけにはいかない、伝道の妨げになるというふうな思いを持ってね、マルコさんを退けたような時もありました。しかしかなりの年数が経って、もうあの第3回伝道旅行も終わり、そしてローマで囚われの身になっている老年を迎えた使徒パウロはやはりより整えられた霊の器と変えられていたということも事実だと思うんですね。で、彼はそこでユストというもう一人のユダヤ人のことも彼は言ってまして、割礼を受けた人たちではこの三人の人たちが神の国のために働く私の道路者となっている。他の多くの人たちは同じ思いで宣教の働きに加わってくれてはいないようです。これらの三人のユダヤ人クリスチャンたち、しっかりと手を取り合って祈り合って励まし合って神様の技を進めていきましょうというふうに彼はですね、ここでコロサイの教会の人たちに語っているわけですね。愛の連携の大切さ、皆さんこれは本音の挨拶なんです。心からの挨拶、その挨拶の言葉の中にはある意味においてはその、儀礼的なものというのではなくて、本当にそう思ってそう示されていることを彼はいつも分かち合っていたと思います。で、彼はその後ですね、コロサイ教会のために大いに用いられた一人の人物、エパフラスのことを彼はですね紹介しています。またそのお方のことについてです。そのお方も実は今あなた方によろしく、今私たちの方にいるけれども長年あなた方の間で同した人物エパフロスがあなた方によろしく言っていますと12節で語っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。皆さん、これがですね働き人の、あるいはクリスチャンの真の姿なんです。もちろんエパフロスは長年のコロサイの教会の働きの中でいろいろな思いを持ったに違いありません。いろんな戦いがあったと思うんですね。ある人たちとは気まずい関係も生じたかも分かりません。良いことだけであるとは思わないんですよ。ところがね、このエパフロスという人物はいつもあなた方の間から離れて別のところにいる彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。使徒パウロを通して、その伝道チームを通して彼はコロサイ教会の情報を得ていたわけです。そして彼はね、前向きにコロサイ教会が成長するように、キリストの御心にかなうような一人一人になるようにと彼は祈りに励んでいたということです。皆さん、これはとっても重要だと思うんですね。すなわち私たちがですね、この群れから例えば離れて別のところに行った場合、この群れをどういうふうに見るかということが、一つ問われていると思うんですね。前向きに コアナ教会で私は恵みをいただきました。あの教会、素晴らしい教会です。しかし同時にいろいろな取りなしの課題もあります。でそういうことも知らされてね、前向きにキリストの教会として素晴らしい教会となるように、こう祈りに励む姿こそ真のクリスチャンのこの群れから出て他で証しをしている人たちの姿、エパフォースのような姿、やはり私たちを持ちたいと思うんですね。まあある人たちはずっとこのところで同じ愛の連携の中で信仰生活を送れる方もいるかと思うんですが、ある人たちは別のところへ行きます。そこで行きます。私たちもパプアニューギニアという宣教地があります。そこで厳しい体験も多々いたしました。あります。幾度か涙を流さざるを得ないような状況も生じてきました。でも私と家内はパパニューギニアのヤバナコールの教会、アパンガイの教会、スノフの教会、アサナコールユノコールの教会、私たちが奉仕をさせていただいた教会のために祈るとき、やはり、まあ、基本的にはね、神様の御心にかなうキリスト者と皆さん方が整えられるようにという祈りを、まあ、感謝のことに捧げさせていただいています。愛の連携の大切さ、もしそこで私たちはですね、悪口ばっかりですね、彼らの教会のことを言う、皆さんそれ喜ばれると思いますか？喜ばれません。しかしね、往々にしてそういうことが起こるんですよ。ある群れから出て、そしてその群れのことを本当に足ざまに言ってしまう、批判してしまう、そういうことってよく起こってきます。私はそれは本当に注意しないといけないと思うんですね。キリスト者として同じ愛の共同体の中で育まれ、恵みをいただいて、そこからですね、離れて他に行くとき、他の地へ行くとき、私たちはやはり自分の置かれたところで、今もそこでキリストのために戦っている兄弟姉妹のことを覚えて、エパフロスのようにこう前向きに祈りに励むことが神様の御心であるということをお互いに確認したいと思うんですね。愛の連携の大切さ、イエス様の視点に立って物事を見ていく、また祈っていく大切さです。ともすれば私たちはね、もうともすれば人間関係のそういう人間の感情的な領域で私たちが受けた傷とか、そういうものを思い出して批判してしまう、悪く言ってしまう、そういうことをしがちなんですよね。皆さんお互いに、もちろんそういうことがあった事実は覆い隠す必要はありません。事実ですから、あるところではそういうことも分かっちゃう必要があるでしょう。にもかかわらず、神の民がここで労しているということを覚えて、まあ祈っていくことが、この教会を離れた人たちの、まあ、主にある神様に喜ばれる姿であると思うんですね。彼はまたですね、自分と共に労している愛する医者ルカ、そしてデマスがあなた方によろしく、そして、コロサイ教会と共に近くに立っていた、そのオラオドキアの兄弟たち、そういう教会に今度はパウロと同路者たちからまた挨拶を送っています。どうかラオドキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会、これもですね、ヌンパは、かなりの確率で女性であったと思われます。当時、多くの女性が神様によって女性クリスチャンが用いられて、そして家が解放され、そしてキリストにある教会まで成長していたようであります。ピリピの教会もですね、まあ、そういう形で最初はスタートしたようなんですが、皆さんもう初代教会からね、姉妹方の賜物は本当によく用いられていますね。今でも、まあ、姉妹方の教会が開放されて、多くの人たちが招かれて、そしてそこでですね、祈祷会なり、あるいは学び会などが開かれたりしております。 そういうところからそれがだんだんとですね、一つの正式な教会へとなっていく場合が多いんですね。当時、ラオドキア教会がある地域に、またコロサイ教会がある地域に、ヌンパという姉妹が中心になって、そこにキリストを覚える、神様を礼拝する、そういう教会が出てできていたようですね。そういう教会に対してもよろしくとパウロは挨拶を送っています。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキアの人の教会でも読まれるようにしてください。ですから彼がこの手紙を通して伝えた彼の状況、あるいは彼の心からの勧めというふうなものを、ラオデキア教会の人、またコロサイ教会の人、お互いのところに来る手紙を回し読みしながら、お互いに励まし合いましょう、祈り合いましょうということだと思うんですね。また当時コロサイ教会にいた中心的な人物、働き人、多分牧師的な働きをした人ではないかと思うんですが、そういうアルキポという指導者に対して、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにという言葉を彼は残しているんですね。そして彼自身、最後に多くの場合彼はですね、代筆をさせていたんですけれども、この部分だけ彼はペンを手に取って、まあ、ギリシャ語なんですが、コイネギリシャ語で自筆の挨拶を送った、自分で自筆する形で、多分ですね18節の部分はパウロの、まあ、筆で最後の挨拶を彼はですねして、この書を閉じたようです。パウロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。彼は自らが福音のために牢につながれているということを恥とすることなく、そのことを明らかにし、そして祈りを要請していました。どうか恵みがあなた方と共にありますように。信仰者の本音の挨拶に基づく愛の連携、皆さんこれはね本当に大切なんです。私たちの群れがこの本音の愛の連携を多く持てば持つほど、神様からの祝福があふれるようになります。言ってみれば、今この中で皆さん方の中で今自分が一番戦っている問題、罪との戦いかも分かりません、人間関係における戦いかも分かりません、家庭における問題かも分かりません、それを分かち合っている人がいるでしょうか。それをもう自分の心の中にだけ閉じ込めて、ずっと固くなり握りしめたままにしているでしょうか。そこなんです皆さん。神様はね、その部分を開いて喜んでそれを聞いて祈ってくださる信仰の友人たち、そういう友人たちはそれを聞いてあなたを攻撃したり、ね、あなたのことを悪く言うようになることは決してありません。まあそういうことがよく起こりますとね、どうしてもなってしまうんですけど、でもね、何よりもね、皆さん分かると思うんですよ、聖霊をいただいている皆さん方であれば、この人に関して何でも分かっちゃうことができる。まあ、先ほどの分かちの中で、森脇慶島がここに立ってね、多分あそこで受付で奉仕をしている鈴木あかり姉妹のを見られて、いくども挨拶をしてましたね。あれ本当の挨拶ですね、本音の挨拶じゃなかったですか。私はそう感じました。今までと同じように私のいろいろなこと何でも聞いてくれてありがとう、これからもよろしく、お互いに寄り合って励まし合っていきましょうという挨拶じゃなかったですか。そうなんです、皆さん、私たちのはこれ本当に必要なんです。夫婦の間でもそれを必要ですよ。できたら夫婦の間でぜひ心の内にあることを出して、それで戦いが始まってるんじゃなくて、ああそうだったの、ごめんね、 非があれば素直に謝って、そしてじゃあ神様に、神様全部知っておられるから祈りましょうというような祈りに向かっていくような分かち合い、皆さん本音の挨拶に基づく愛の連携がこの教会の中で、青年会の中で、家庭の中で、夫婦の中で、親子の中で、皆さん必要なんですよね。で、神様はそれをやはり私たちに求めておられるんですね。すなわち信仰生活の祝福というのは一人だけでもたらせるものではないということ、愛の連携の中で上からの豊かな祝福が私たちに下ってくるのだという、このですね、基本的な認識というのを持つ必要があると思うんですよね。願わくは皆様方お一人一人に本音の挨拶ができる兄弟姉妹が豊かに与えられますように、願わくこの教会がそういう教会でありますように、もうこの教会にしてうっかり変なことを喋るともう大変なことになるというような教会になってはいけないんですよ。皆さん、主はそれを喜ばれません。もうコロナの戦いを出しても受け止めてくれて、本当に祈ってくれて、神様から解決が与えられて、そしてその解決をね、神様がこんな解決を与えてくださったんですよ、皆さん感謝してくださいというふうなことになる、まあ、そういうキリストの体の教会でありたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、使徒パウロは本当に、心の底から分かち合えるそのような信仰の友を多く持ちました。そのことによって彼の賜物がさらに用いられて主の宣教の技が進んでいたことを私たちは知っております。願わくはこの群れもまた私たち一人一人もそういう友が、信仰の友が必要ですから、どうぞ素晴らしい形でいろいろな方法でそのような信仰の友を私たちに多くお与えください。そして励まし合い、祈り合い、支え合って、主イエス様からの恵みをいっぱいにいただいて、神様からの愛にあふれて、私たち自身が歩んでいくことができるように、成長していくことができるようにお助けください。主がそのようにしてくださることを信じて感謝します。主イエスキリスト様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。